説教友達だから、綿引久美子牧師です。
皆さんおはようございます。私たちは今この地上で日々生活をしています。イエス様を信じる人たちは永遠の命に生きるものですから、この生活、この地上での生活は実は私たちにとっては一時的な生活であって、仮住まいってよく言われますよね。いずれは天国に住むことを知っています。そのような私たちは天国の住人であるけれども、今この地上で生きている。その時ですね、やはり地上の常識やルール、また物事をこう判断するときに当たり前のように地上での様々なことに心とらわれてしまう、そういう傾向があります。はい。よいしょ、すいません。神様の考えよりも、お考えよりも、どうしても日常の営みの中で得た経験、またその環境に強く影響されて、自分たちは日々歩んでいるんではないかなと思わされるわけです。今日の箇所のところはまさにそのことに気づかされるところではないかなと思います。この地で生きているときに必要なお金の問題、特に労働に対する賃金の問題は、私たちにとってはとってもこの地上で生きている考え方が大きく強く影響してくることではないかなと思います。行いに対する報酬、この考え方を覆すイエス様の例え話から、私たちがいずれ住むこととなる天国のルールと、そして私たちに向けられたその本当の意味での最高の報酬っていうのが何なのか、そのことを今日はこの御言葉から受け取っていきたいなと思います。さっき子供説教を聞いてびっくりしたんですけれども、実はですね、今日のところは前のマタイの福音書では青年、お金持ちの青年になっていますけれども、それが今日のところ、今日の子供説教のマルコになると、その男の人、普通の人になるんですね。同じ実は内容、つまり先週光先生が説教した箇所が今日の子供説教、箇所ちょっと場所は違いますけれども、同じ内容になっているわけですね。そしてそこから続いたのが今日の箇所なわけです。早速中を見ていきたいなと思います。ではまずはじめに16節、実は一番最後になるんですけれども、16節の御言葉を皆さんと一緒に読んでみたいと思います。いいでしょうか？3、はい。このように、後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。もうさっきの子供のメッセージを聞けばわかるようにですね、この前の実は金持ちとの青年とイエス様のやりとりの、そのエピソードのその一番最後のところにも同じような言葉が載っていたわけですね。19章の30節には、しかし先にいる多くのものが後になり、後にいる多くのものが先になると書かれているんです。今日の話っていうのは天の国について書かれています。それは一節にはっきりと記されているわけですね。しかしながら、その前の金持ちの青年とイエス様のやりとりがあって、そしてその後に弟子であるペトロとイエス様のやりとりがあって、そしてその流れの中で実は今日の 例え話っていうのは起きてきてるわけですね。そして締めくくりの御言葉が同じ意味を示す御言葉ということを見れば、これがずーっと続きの同じテーマによって話が進んでいることがわかると思います。ちょっと先週のメッセージを振り返ってみたいと思います。永遠の命を受け取るのにふさわしい、永遠の命を受け取るためにはどうしたらいいか、そのお金も持っている、そして神様の戒めもちゃんと守っている、私たちこの世の中の人が見たら永遠の命を受けるにふさわしい善良な青年ですよね。その青年がイエス様の目には永遠の命を受け取り、そして天に入るっていうことが絶望的である、本当に難しいんだっていうことを告げられてしまう、そういうメッセージがありました。彼に欠けていたものは何なのか。それは神様だけを信頼するその心の貧しさ。他のもので代用して天国に行けるかもしれない、自分が何かをしたら永遠の命を得れるのかもしれない。私たちはもう聖書を通して本当に神様のご計画や約束を知らされていますから、それはできないなっていうことを頭で分かっています。でもですね、この青年はそれが分からなかった。私たちは天の国のこと、そして永遠の命のこと、そのことに関しては口を出すことができない。人にはできないが神様にはできる。先ほどね、暗証聖句にありましたけれども、人にできることではないが神は何でもおできになるんだ、そのことを知らなかった。そういう、実は神様の目には一番大切なもののわからない心の貧しいものだった。それが先週のメッセージだったわけです。そしてその永遠の命の問題、様々なことをペトロとのやりとりがあって、そしてイエス様の口から出てきたこと、それがブドウ園の労働者の例え話、今日の箇所になっているわけです。そのことを踏まえて、今一度天の国のことをイエス様がどのように私たちにこの例え話を通して伝えているのかを思い巡らしてみたいなと思います。それでは先に進めていきたいと思います。実際に今度はその例え話の中に入っていきましょう。ブドウ園の例えの書かれている、まず1節と2節のところ皆さんで読んでみたいなと思います。いいでしょうか。3、はい。天の国は次のように例えられる。ある家の主人がブドウ園で働く労働者を雇うために夜明けに出かけていった。主人は1日につき1デナリオンの約束で労働者をブドウ園に送った。イエス様はですね、このブドウ園と、そしてそこで働く労働者に例えて、この天の国のルールのこと、また天の国の見方、神様がどのように見ておられるか、そのことについて話してくださっています。ブドウ園は、私もこう、説教を準備するにあたっていろいろな本を見るんですけれども、それに書いていた言葉、書かれていたことをこうそのまま引用させていただきますと、ブドウ園は神の教会、そして主人は神様、労働者は神様の招きに預かった人々、そして監督はイエス様を例えているんだと、そこには記されていました。私自身もですね、あ、そうか、ブドウ園は神の教会か、ほうと思いながら、本当にこう地上へとシフトして、天の国じゃないんだ、ブドウ園はそうか地上かというので、なんか改めて神の国の教会、そうか、というのをすごく思いながら、今日のところの準備をさせていただいたんですけれども、そしてですね、ここでの大きな問題は、労働に対する賃金の払われ方が大きな問題となります。 朝から働いている人、朝から晩まで働いている人、そしてお昼頃にイエス様、神様と出会って、そこに招かれて働いた人、そして夕方働いた人、その人たちが皆同じ1デナリオンという賃金が払われて雇われた。報酬が1デナリオン同じ金額であったということです。私たちはですね、この箇所を多分読んだ時に誰もが納得がいかない。なんで？と思うと思います。なぜなら世の中のルールだったらありえないからですよね。もし世の中、今生きているこの地上でこの賃金が払われていたとしたら、ブラック企業って言われちゃいますよね。長さ、労働に見合った賃金を払うっていうのが、この世の中の当たり前のルールですね。本当にそう思うと、ほう、納得がいかないと思わされます。しかし、そう、それでふっと思ったのはですね、この前のところとか、どっちも結論とか一番最後に書かれている、後のものが先になり、先のものが後になるという、この御言葉、この言葉も、予定的にはすごく理解が難しいことですね。なんで後の人が前になるの？なんで前の人が後になるの？何を言ってるの？本当に天国のルール、天にあるルール、神様のお考えに沿ったルールっていうのは、私たちにはとても理解しがたいことなんだなということに気づかされます。ちょっと中身を詳しく見てみますとですね、実は1デナリオンというこの賃金の例え単位は、労働者の1日あたりの報酬の金額と言われています。そしてですね、ちょっとパラパラっと私が本を見たときに、あ、面白いなと思ったので、ちょっとこういう額の例えになっているのもありました。一家族が必要とする一日分の生活費って書かれているのもあったんですね。へーと思って、あ、そうなんだと思って、こうちょっとそのことも心に留めたんですけれども、朝から働いた人、仕事終わりに一デナリオンをいただく約束が最初から交わされていた、主人と交わされていた約束があったということが記されています。賃金が保証されている。そして仕事をできることが保証されていたわけですね。しかしですね、この途中であった、その後、12時に雇われた人、3時に雇われた人、夕方の5時に雇われた人々は、その保証っていうのはなかったわけですね。保証があった、約束された後は書かれていないわけです。この聖書の中の言葉で見ていきますと、ブドウ園に来てご覧なさいというふうに、声をかけられてるだけなんですね。賃金がいくらもらえるのか。そして、その労働はさせてもらえる。それはわかると思いますけれども、でも、いくらもらえるかっていう保証がないわけですね。約束がないわけです。そしてですね、まあ、この5時に雇われた人のところの御言葉を見てみるとすごくわかると思うんです。言葉かけを、やりとりを見てみるとわかると思うんですけれども、主人はなぜ何もしないで一日中立っているのかと聞くわけですね。そうすると誰も雇ってくれないのですというわけですよ。彼は居場所がなかった。その12時、3時の人も誰も雇ってくれないと同じように答えてます。彼らには居場所がなかった。そして働く場所もない。今日一日生活するためのなすすべがないわけですよ。それだからただただそこに立ちすくんでいた。ブドウ園の主人の目にはそれが分かったわけですね。私たちのことに置き換えてどうでしょうね。お金を得る、生活をする糧になる、その糧がない。そして自分が今日一日過ごす場所がない。その心の寂しさ、その心の惨めさ、 その心の貧しさ、そこに実は主人は手を差し伸べている、そのようなわけだったわけですね。そして彼らからしてみたら、彼らに手を差し伸べたのはその葡萄園の主人だけだったわけですよ。誰も雇ってくれない。他の人は誰一人として彼らに声をかけてあげなかった。彼らが立ちすくんでいる姿、想像がつきますよね。ああ、暇だな。何しようかな。ぼーっとしてる姿ではないわけですよ。どうやって生活しよう。自分たちはどこにいて生きていったらいいのか。おそらく頭をもたげ、下を向いて立っていたことなんではないかなと想像ができるわけです。その彼らにこの葡萄園の主人は声をかけているわけですね。しかしですね、その朝から雇われていた労働者だと思います。労働者の一人としか書か、その一人としか書かれていませんから、明らかではありませんが、おそらく不平を言うということは、不平等だと感じている人なわけですから、私たちは同じ人間ですから、そうするとわかるわけですね。最後に来たこの連中は1時間しか働きませんでした。っていうことは5時の人ではないわけですよ。丸1日っていうことは朝ですよね。暑い中を辛抱して働いた私たちと、この連中とを同じ扱いにするとは。私たちはですね、この聖書の箇所を読んだときに、この聖書の箇所を耳にしたときに、おそらく朝から働いていた人と同じ気持ちに共感したと思うんですよ。私たちは無意識のうちに朝から働いた人、不平等さの方に目が行くんですね。同じ扱いを受けていない。この意見に共感するわけですよ。これが地上で生きている者の視点なわけですね。しかし主人は答えます。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにあなたと同じように支払ってやりたいのだ。あなたと同じように払ってやりたい。この主人の言葉を思うと神様の心が見えてきます。初めから居場所もあって生活できる報酬も約束されている。そのような人。そしてそれともう一人。誰からも助けてもらえず、生きる糧のないやるせない思いの中で、一日の大半を寂しい思いをして過ごした労働者。同じようにしてやりたいと思う神様の、この哀れみにあふれた気持ち。ここにこそ、神様の心が見えてくるんではないかなと思います。私はですね、ここを読んだ時にですね、一番思わされたのは、居場所がない中にお生まれになったイエス様の姿ですよ。監督という形でそれがイエス様なんだっていう、何気なく匂わせるこの、なんだろう、不思議な感じ。その時にですね、母イエス様は、神様は、このことを我がこととしてお感じになっておられるんだ。神様は、この五時の労働者の傍らにいらっしゃるんだなと思いました。神様の報酬はですね、神様が与える一番の私たちに与える報酬は実は永遠の命を受け継ぐことですね。それは19節の方で、19章の方ではっきりと書かれてるわけですよ。19章の最後のところ、29節の中にありますね。私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を捨てた者は皆、その100倍の報いを受け、永遠の命を受け継ぐ。私たちは自分の労働、自分がしたことにどうしても目が行きます。でも、神様が与えてくださるもの、それは、労働から得られるものではないんですね。 神様が目を向けられていたもの、それは労働の量で与える報酬ではなく、その人が一番必要としているものを与えてくださる。しかも必要な分です。それが神様のお与えになる報酬だということを覚えておきたいなと思います。先ほどの、というか今話したところでですね、もうすでにたくさん御言葉が出てきていましたけれども、もう一度13節から15節のところを皆さんと一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか？3、はい。主人はその一人に答えた。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と一デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないか。それとも私の気前の良さを妬むのか。気前の良さを妬むのかと言われる言葉が本当に心に突き刺さります。この気前の良さっていうのはですね、懐の大きさ、またその寛大さと同じような意味を持つ言葉なんですね。私たちもその恵みに預かっている。神様の気前の良さに私たちも預かっている。しかしながら私たちは自分が何をしたか、自分が神様のものに、を神様のためにどうしたか、どう生きているか、自分が、神様のはよく言われます。私のした恵みに恵みを覚えなさい。恵みを数えなさい。私たちが数えているのは、私がしたこと、私が神様に従ったこと、私が神様を思ったこと。本当にその私たちの胸の内を思うと、私の気前の良さを妬むのかという言葉が胸に突き刺さります。しかしですね、その不平を言った、私の気前の良さを妬むのかと言われた、その一人に対して、主人は、友よと呼びかけます。主人、葡萄園の雇い主ですよ。そして、友よと呼びかけられた相手は使用人です。この世の中に置き換えてください。自分を雇っている者が友のように自分を扱ってくれるでしょうか。ここに神様と私たちの一対一の関係があるわけですね。しかも、ここの前のところでですね、私たちというふうにね、雇うときは大勢を雇ってるわけですよ。しかしですね、主はお一人と向き合って友よと言葉をかけられるんですね。なんでわざわざその一人とここに書いてあるのかなと私はすごく疑問に思ったわけです。そして、あなたに友よと声をかけるんですよ。あなた方じゃないんですよ。雇った全員に言うわけじゃないんですよ。不平を持つその一人に、その一人に、あなたに友よと神様は声をかけてくださる。思い返してください。私たちは救われるために何をしましたか？ただあなたを信じますと告白しただけです。私たちは永遠の命を生きる者、死に打ち勝つ者とされていますけれども、そのために何をしていましたか？ただただ死を信じますと告白しているだけですよ。じゃあその心の内は信じてますか？どうですか？自分たちの思いに目も留めないですよね。口で言うことは簡単です。でも本当に信じるっていうのはどういうことなのか。自分自身に目を向けることもなく、神様がどうやって自分を評価するのか、神様がどうやって自分のことを分かってくれるのか、私たちがこんなに行っている、私たちがこんなにやっている。本当に友よと呼びかけられたその言葉に、胸が痛くなります。 しかしですね、私たちがどのような姿であれ、どのように生きているものであれ、たとえ口先だけで信じますと今言っているような胸の内であれ、その私たち一人一人に、あなたに友よと声をかけてくださるのが神様なんですね。友達なんですよ。同じ傍らに立ってくださる方なんですよ。天の国というのはですね、神様が友として横におられる場所なんですよね。すごいところですね。私たち何もしていなくて、ただイエス様を救い主ですと、ただただ告白しただけ。しかもその告白ですら、神様の力をお借りしてしていることなのに、その私たちの横にいてくださって、友となってくださる。それが天の国ですよ。そして、そこに私たちは、本当に永遠に住む住まいがある。それこそが、神様の大きな報酬なわけですね。ああ、そうなんだ。私は本当にそのことに喜びを覚えました。それと同時にもう一つ気づかされたことがあります。マタイだけがこのブドウ園の労働者の例えを記しているんですね。マタイはユダヤ人に書いてるわけですよ。その時にふっと思わされたのは、神様のご計画、神の民として旧約の時代から生きていたユダヤ人こそが朝から働いている労働者だということですよ。じゃあ異邦人である私たちは、私たち5時から働いてるんですよ。イエス様が十字架におかかりになって私たちに救いをもたらしてくれなければ、神様と和解することをなさってくださなければ、私たちは雇われずに生きる場所もなく途方に暮れて生きるものなわけですよ。私たちこそが5時から働いて1デナリをもらっている一人一人なんですよ。本当に今日のところを読んだときに、私自身がいかに世の中のルールで生きているかというのを思い知らされました。その中で改めて天の国の人、天の国にの住人として生きたいなという希望を持ちました。イエス様がおられる、そして本当にイエス様、神様が友となっておられる後の未来がある、後の住まいがあること、そして永遠の命を受け継いで死に勝利して生きていく人生しかない私の人生こそが本当にありがたいなと思います。5時に働いて1デナリオンをいただいている私たちは、本当にその1デナリオンの大きさを知る、その1デナリオンがどれほど素晴らしいものだかを知る心貧しい一人一人なんだなと思います。心貧しいものとして神様から大きなその恵みの報酬を受け取って、日々主と共に歩んでいきたいなと思います。お祈りいたします。神様、私たちは今日知らされました。5時から働いた恵みが一番豊かに、神様の慈しみが注がれた大切な一人一人であるということを、私たちは自分の行い、自分のなすべきこと、自分にばかり、自分のしたことにばかり目を奪われてしまう、気がつかないうちに朝から働いた、そして神様との約束が当たり前にある一人一人だと勘違いをしていました。許してください。どれほどばかりに主が私たちを 憐れんでくださったのか、私たちの心の貧しさに寄り添ってくださったのか、友よと呼んでくださるほどに私たちの傍らにいて、いつも私たちを養ってくださっていたのかをしみしみと思います。ユダヤ人と同じように神の民として歩ませてやりたいのだ、生かしてやりたいのだ、そのあなたの心を思うと、私たち自身の情けなさをしみじみと感じます。しかし主よ、私たちはもうすでにその一デナリオンを受け取っています。感謝いたします。主よ、この世に生きておりますけれども、あなたのその愛と、あなたの慈しみと、あなたからもう先立っていただいた大きな報酬とを受け取って、主と歩む者としてください。ひとたびあなたに立ち返り、あなたの友として、私たちこの地上での生き方も歩ませていただけますように、この一週間も主を友として一緒に歩んでください。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。